ぱり音が小さいのは致命的っていうことなんですね。その重さが乗ってないというか、
もうコンクールで争う場合は致命的ですね。もうテクニックがないということですもんね。
なるほど。そうか、テクニックがないになってしまう
テクニックがない、テクニックの三大要素の中に音が大きいというのありますもんね。音が大きい、美しい、早く指が動くて、だから
前編のお話ですね。前編、ありましたけど、
テクニックがないということ、
それが一つ、欠けてるというか、はい、テクニックがないになってしまう、
テクニックがないということ、でもその時テクニックがないとは思ってなくて、いわゆる音が小さいなり音が大きく出るように工夫すればいいと思ってるんです。やっぱりテクニックがない、はっきり言えばテクニックがない、
なるほどね。
自分の部屋の中では音も出て素晴らしいと思って、会場行ったら全然音が飛んでこない、
飛んでこない、
その指先がちゃんとしてない、指先がちゃんとしてないと、狭いそばなりって近くで大きな音しますけど、広いところで弾くと音が飛んでこない、だから飛んでこないと音楽的にもダメなんですね、だからそういうことからいくと音が小さいっていうことは音楽的にもダメだっていう、そういうようなことにつながりやすいんですね。
確かに
安いんじゃない、実際つながるかな、はい、
なるほどね、はい、
まあ、怖いところですよね。
そうですね、まあ、コンクールに限らず、まあ、コンクールに、まあ、積極的に出さない先生にとっても、まあ、その腕の重みをきちんと乗せてね、飛んでくる音が出せるようになれば、生徒さんがそういう、こう音楽的になれるというか、ピアノの本当の凄さっていうのは味わえると思うので、やっぱりコンクール出す出さないに関わらず、その、ね、テクニックの3要素のお話もありましたけど、やっぱりね、その豊かな音を出す、出させるっていうのは我々にとって大切な指導なのかなと今思いましたね。
ホールが2000人のホールもあるわけですから、そこでやっぱり耐えるだけの音量を日頃から鍛えてるっていうのは、教師の使命だと思いますね。
教師の使命だと、
はい、音が小さかった選挙演説の内容の素晴らしい人でも内容は伝わらないじゃないですか。
なるほど
声が聞こえて初めて、
確かに
初めて、ね、その内容も分かるわけですもん、声が聞こえなければ内容分からないです。
今腑に落ちましたねなるほどね。